マッチとアスカの人道中。
この番組ではマッチとアスカが旅についてお話ししていきます。こんにちは、アスカです。
こんにちは、マッチです。
はい、今日も始まりました。
始まりましたね。
はい、
今日は
今日はドイツです。
ドイツは2人はなんかほとんど別行動で、
うんうん、
ね、街も結構別々な感じだった
の。そうだね、
うん、で僕はちょっと特殊な回り方をしたとか、うん、巡り方をして、
うん、
あ、2つ前の、
うん、
2での回で、あと、うん、フランスの話をしたと思うんだけど、
うん、
2つ前の回かな、だよね。
そうだね、2つ前。
その時、うん、パリに行ったって話をちょっとちらっとしたと思うんですけど、
うんうんう
ん、なんかそのパリから、
うん、
高速鉄道が出てて、
うん、
タリスっていうんだけど、
うん、
で、なんていうのかな、新幹線みたいな感じの、
うんうんうん、
電車なんで、そこでパリから、ヨーロッパのいろんなところに出てるんだけど、その電車で、高速鉄道で、ドイツのデュッセルドルフっていう町まで、こう、行ったんですよ。うんうん、
デュッセルドルフってドイツのどの辺にある？
なんて言うんだろう。西の方っていうのかな、
うんうんうん、
西か東だと西の方なんだ、
うんうん、
そうなんですよ。うん、そうだね、西側ですね。
うんうん、
なんか古い町並みもすごい残ってて、どれ規模感は、まあまあまあ歴史も古いし、なんか大都市ではないけど、なんかちょうどいい感じの街で、
うんうんうん
うん、説明、あと写真を見てください。
うん、本当だね。
なんか後から聞いたんだけど、結構大学も多いし、うん、まあ、音楽みたいになっていて、あと日本人のね、なんか留学生が多いらしい。
うん、あ、そうなんだ。
で、結構日本のなんか漫画とかさ、アニメとか、
うんうん、
もうなんかすごい、なんていうの、好きな人が多くて、
うん、
割と。なんかびっくりしたんだけど、なんか日本食のレストランみたいなのもあったりして、
うん、あ、そうなんだ。
結構なんかその、まあもともとドイツ結構日本好きな人多いみたいなんだけど、
うんうん、
なんかそういう日本に縁がある、
うん、
街だったみたいです。
へー、今ね、デュッセルドルフ Google マップで検索したら、うん、オランダとかベルギーに近い方のドイツ。
そうだよね、だ
からね、うんうん、
あ、西側だよね。
西側の、そうそうそう、こんな感じだった。結構内陸の方ではあるね。
そうそうそうそうだね。でもなんか、なんつうんだろうな、うん、うん、すごく綺麗な街でした。
うんうん。へぇ
ー。で、そこでちょこっと観光した後に、どうしてドルフに行ったかというと、
うん、
そこからまたバスに乗って、
うん、
少ししたところに、ドイツ国際平和村っていう、なんていうんだろうな、うん、場所があってですね。そこが、そこを訪問したんですよ。
うんうん、
で、なんか本当に、なんて言うんだろうな、閑散とした小住宅、小さい集落みたいなところの中にあるんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、で、その、ドイツ国際平和村ってのがどういうところかっていうと、まあ今でもいろんなところでこう戦争が起きてる、
うん。
で、ドイツじゃない国で起きてる戦争で、うん、もうその国ではもう治せないような大きい怪我とか怪我をしてしまった子供を引き取って うん、そこに連れてきて、
うん、
まあ、治療をして、
うん、
でその完治治るまでその村施設で、
うん、
世話をして面倒を見て国に返すっていうプロジェクトをずっとやってる団体があって、
うんうん、
だから町も町ぐるみでやってるようなところ、
うんうんうん、
でそこに特別にこう、なんて言うんだろうな、入らせてもらって交流、そこの子供たちと交流したりっていう、
うんうん、
なんて言うんだろうな、ことして、
うんうん、
だからそれはなんか全然観光ではなかったんだけれど、
うんうん、
すごいなんかこう、でそこはね、結構日本人のボランティアスタッフも入って、うん、全部そのボランティアなのね、うん、その治療するのも病院の有志の人たちがする。
そうなんだ、
うん、食料とかもその近くの ホテルとかで余った食材とか、
うんうんうん、ありがたいね。
いろんな人たちの協力とか寄付、あといろんなこの企業、うんうん、お菓子の会社とかね、そういろんな人の寄付によって賄われて、あと、まあ、世界中からの寄付もし、うんうん、そういうふうにやっているっていう、でその日本人のボランティアスタッフの方とこういう人してたんだけど、
うんうん、
そのでまあ、ドイツってその過去に結構戦争でいろんな国をまあ侵略したりとかね、
うん、
の歴史があったりするから、戦争が終わった後に自分他の国でそうやって 今も戦争が続いてるのを、
うん、あ
できないか、そこでこう子供たちが傷ついちゃってる、
うん、
できないかみたいなところからこういう活動を始めたっていう、
そうだったり
とかね、
うんうん
でうん、子供たちもやっぱりさ、そのもし生きるか死ぬかみたいな怪我をしてる子たち、
うん、
すごいもうやっぱ心にも傷を負ってたりね、うん、見た目っていうかその傷もそのなんていうの、本当にちょっと骨折したレベルじゃないわけね、うん、
ああそうか、その国でもう治療ができないからじゃあドイツでっていう、
そうそうだからもう本当障害が残ったりとか、
うん、
あとまあいろんなところ顔だけ体だけじゃなくて顔とかも、
うんうんうん、
すごい怪我をしてたりとかさ、いろんな文化の国の子たちがいたりして、
うん
うん、すごく考えさせる、でもうそういう取り組みって素晴らしいなって思ったりね、
うんうんうん、
ことをこうして、うんうん、デュッセルドルフの近くの町なんだけど、うん、っていうのが結構ドイツ滞在のメインの、
うんうん、このドイツ平和村の中のこの、うん言語みたいなのはもう全部ドイツ語なの？
ドイツ
語。英語、基本ドイツ語？
そう。うん。で、なんかすごく印象的だったのが、
うん、
なんかその、もちろんドイツ語知らない人ばっかりじゃん、子供ばっかり。
うんうんうん。
結構その時、自分が行った時はアフリカとかから来てる子が多く、
うんうん、
まあ、内戦があるところ、内戦っていうか紛争があるところ、どこからでも来る、中東だろうが、
うんうん、
アフリカだろうが、どこからでも来るんだけど、
うん。
その子ドイツ語全然知らなくても本当に10歳以下とかのちっちゃい子なんか多いんだけど、
うん、
一番初めに覚えるドイツ語がエッセンっていう言葉だって言ってて、うん、エッセンって食べるっていう意味なので、うん、
あ
まずやっぱ食べるって言葉を覚えるって言ってて、
うん、
印象に残っている、
だ
ってやっぱ子供って適応力が高いから、
うんうん、
しばらくいるとだんだんこうコミュニケーションできるようになってくる、
うんうんうんうん、
すごいなと思ったけ
ど、いいね、
うんうん、あります、うん、
へ
え、そう
なるほど、
うん、考え今でもちょっとこう思い出し、うん、なんか行ってよかったなっていうのはあれなんだけど、
うん、
貴重な体験をしたなっていう感じで、
でもこの観光とかじゃあ行かないところからすごいいい経験にな
ったね、うんうん、やっぱり簡単に行ける誰でも行けるところじゃないよね、
うんうんうん、
たまたま縁があって行けて、
そうだね、
思いました、
うん、いい経験になったと思う、
そうだね、で、うん、ごめん自分の話をずっととりあえず最後までしても大
丈夫、うん、
で自分はその後にハンブルグって町に行って、
うんうん、
まあハンブルグで、まあ、船に戻るためにハンブルグたんだけど、
うんうん、
まあそこはもう本当になんか観光じゃないけど、うん、ドイツといえばビールでしょみたいな感じでいろんな店でビール飲んだり、
うんうん、
ソーセージ食べたり、
うんうん、
ドイツでポテトがめっちゃ美味しくて
あ
シュドポテトみたいな、こういろんな種類のポテト、うんうんうん、あとザワークラウトだっけ、あの、
うんうんうん、
キャベツの煮れみたいなのを、うん、やつを食べたりして、
うんうん、
その後はこう飲み食いしてすごい楽しみました、
はい、なんかそのハンブルグって結構そのドイツでも北部っていうか北の海側に近いところにあるんだけど、
うん、
そのデュッセルドルフからまた電車で移動したって感じ？
それねバスだったか、
あ
すっごい時間かかったって、
うんうんうん、遠いなって思って、うん、
遠かったですめち
ゃ疲れ様です、
バスどっちも使ったんじゃないかな、
うんうんうん、うん
でもすごいやっぱりこうさ外国のその街並みをこうぼーっと車窓から見るみたいなのもすごい楽しくて、
うん、あいいね、
なかなかいやずっと船の旅だったから、
うん、
電車とかタリス高速鉄道もすごく良かったし、
うん、
電車の車窓から見える景色とか、
うんうん、
ごいこうその旅としても印象に残ってる。
いいね、
うん、ハンブルクは本当に大きい街で、
あ、うん、あ、そうだったそうだった、
華やかだったし、なんか自分結構ミュージカルとかが好きなんだけど、うん、ハンブルクってなんか劇場がバーンってあって、
へー、
いろんなミュージカルとかやってて、ライオンキングとかさ本当にやってて、
うん、
すごいみたいな、めっちゃテンション上がった記憶がある。
へー、そうなんだ、
感じでした、
うんうん、そう、私は船で前回のイギリスからそのまま、なんていう、こう海とあとは川を遡ってこのハンブルクの町に入ったかな。
うん、アスカはハンブルクで何をしたの？
とりあえずね、なんか食べた。あんまりどこ行ったっていう記憶はなくて、
うん、
なんかまずね、最初到着して、なんか赤レンガ倉庫街みたいなのがすごい観光名所だったから、
はいはい、なんかそれを昔ながらの、
うんうん、昔ながらこの貿易をしてたからかな、赤レンガの倉庫がもう川沿いに運河沿いにずらーって並んでる場所があって、
うん、
でそこをまあちらっと見てそのまま街中にポテポテ歩いていったら、うん、ちょうどあのカリブルストっていう看板が目に入って、
カリブルスト、
そう、あのカレー味の、ソーセージっていうことなんだけど、
うん、
あの私もともとハム会社で働いて、ハムソーセージの会社で働いてたから、はい、
うん、
聞いたことあると思って。
うん、
でカリーブルースト1個くださいって言って、でなんか私のイメージはこうカレーみたいなソースみたいなのがかかったなんかソーセージっていう感じ、ただ一本のソーセージが入ってると、
ああ練り込んであるんじゃなくてね、
うん、思った、そう、 なんか煮込んであるみたいな感じかなと思って、で実際頼んだらこうソーセージはこの一本丸々とかじゃなくて、うん、何本かなのかな、こう切ってあって、
うんうん、
一口サイズにしてあって、うんうん、であとまあ煮込んであるみたいな感じなんだけど、カレー味というよりはカレー粉が上からブワーってかかってるみたいな。
ああ、なるほどね。
ああ、そっちかと思って、
うん、
あ、でもなんか実際自分のなんていうか聞いて知ってることと実際自分で食べたりとか見たりしてこう気づくことって全然違うなと思って、
うん、
でよし、いろんなものを食べてみようと思って、
うん、
でその後本当に街中うろうろして、でビールを飲みに行ったんだけど、
うんうん、
でビール飲んでその3人で行動してたのね、
うん、
で私ビール好きなんだけどたくさん量が飲めなくて、
うん、
だからその3人いるからあと2人のおちょびちょびもらおうと思ってたの、
うん、
そしたらなんか3人とも実はあんまり強くなくて。
あ、なるほど、お酒がね。
そう、お互いに「え、強くないんだ」みたいなになって、
うん、
でも何か一人一杯頼んで、うん、ちょっとだけ回し飲みして、で「あ、もう酔った」ってなって、
うん、
一旦ここでおかわりとかはせず、うん、お店を出るみたいな、
なるほど、
感じになって、で、まあ、もうちょっと歩いていくと。ちょっと酔いが覚めてくるからもう一軒だけチャレンジしようみたいな感じで入って、
うんうん、
でまた違うビールを一人一杯ずつ頼んで、
うんうん、
一杯が結構大きいのよね、グラスが。
わかる、量が多かったよね日本より。
そうそうそう、なんかグラスのサイズがその日本だとジョッキみたいな感じだけど、うん、そんなんじゃなくてもうちょっと背の高い感じのスラッとした、
スラッとしてるんだけど、
うん、
容量はもうジョッキぐらいあるみたいな。
そうそう、多分ジョッキぐらいある。その
あるよ、ね、
日本にはスラッとしてるけど背が高いって感じ。
騙されちゃダメって感じ。
そうそう、それが出てきて、でちょっとずつ飲んで、
うん、
あ、もうベロベロだとか言いながら、
うん、
アスパラガスとか
、うん、
お店のおつまみをめちゃめちゃ頼んで、
うん
う
ん、
確かにワッチが言うようにじゃがいもとかもめっちゃ美味しかった
ね。美味しかったよね、
うんうん、でもう3人ともベロベロになっちゃったから全然強くない3人だからもうここで解散しようって言って、お互いいい感じの好きなタイミングで船に戻ろうみたいな感じになって、
うん、
解散して、 で私はなんかもうちょっとなんか食べたかったから、
うん、
ドイツの何だっけパン、あ名前がドワスでした。
ドイツのパン、
ドイツのパン、何だったっけ、くるっとひねってやるやつ
何プレッツェル、なんだ
ろう、あそれそれそれ、プレッツェル、プレッツェル、プレッツェルを、
うん、
お店で買って、
うん、
すごい行儀が悪いけど食べながらむしゃむしゃしながら歩きながら散歩して、
うんうん、いいね、
そうそう、そんな感じで過ごして、でまたあーなんかスーパー寄ったりしてうろうろして小腹が減ったなと思って、でケーキ屋さん、ケーキ屋さんっていうかカフェかな、うん、に入って、
うん、
でそうだと思ってドイツでポピュラーなケーキがあるって聞いてたからそれ食べようと思って、
うん、
私の発音がどうかわかんないけどシュバルツベルター・キルシュトルテっていう
長いな
感じで、
うん、
でそれの意味は黒い森のサクランボのケーキっていうらしい。
あ、じゃあサクランボのが入ってるの？
サクランボ、なんか洋酒漬けのサクランボが上に乗ってて、
うん、
でケーキはショートケーキみたいな形なんだけど、
うん、
チョコレートケーキなの。
ああ、じゃあ味はチョコレート？
うんうんうんうん。
なんで、あでもちょっとはサクランボ要素が感じる。
あ、うん、一応おまけみたいな感じで上に乗ってて。
あ、上に乗ってる。
あ、そうそう、なんかショートケーキのいちご的な、
なるほど、
ポジションなのかな。
なるほどね。
で、まあでも日本でショートケーキがどのケーキ屋さんにもあるぐらい、ドイツではこの黒い森のケーキはどこのケーキ屋さんでもあるらしい。
逆に日本じゃ全然見ないね。
ね、そうそう。まあ日本だとチョコレートケーキみたいな感じで。
そう。そうだ。でも、サクランボ乗ってるってあんまないよね、日本で。
うんうんうんうん。まあでも、サクランボがよく取れるのかもしれないね、ドイツ。
確かそうね。確かに。
うんうん。で、それ、そう、どうしてもなんか、そうだと思って思い出して、うん、そのケーキがあるって聞いたから、とか言って食べたんけど、まあでも、まあ、酔いは冷めつつあるけど酔ってるから、
うんうん、
ああ美味しい美味しいとか言って、美味しいのは美味しいけどどう美味しかったのかはもう記憶にはもう残ってない
美味しかったって記憶ね。
そうそうそう、
まあ、でもなんかチョコだから、まあまあチョコだよね。
うんうんうんうん、っていう感じで、
うんうん、
一日を締めくくりました。
なるほど。
そう、本当に食べて、うん、うろうろ散歩したっていう感じの冬だったかな。
うん、いいね。
うん、はい、そんな感じのドイツでした。
なんかね、街並みが本当おしゃれだったなという記憶が。
うんうん、よかった。
あとさ、うん、久しぶりに登場だけど、トイレですよ、トイレ。
あ、トイレ？気になる。
ドイツのね、このね、デュッセルドルフだったかハンブルクだったか忘れたんだけど、
うん、
面白トイレがあったんです。これね、
教えてほしい。
日本で見たことない。いまだに。
うん。
すごくて、なんかトイレ入ったら、
うん、
なんていう、もう何かこれ、
うん、
これはなんかあるっていう便座だったのね。
便座ね。
ただものじゃないこの便座はと、
うんうんうん。
ちゃんとドイツはね、便座があるの。日本的。日本的。
蓋できる。
そうそう。今までの
用語
とは違う、ちゃんとこう丸い便座がある、うん、ちゃんと座るところがね。本当になかったから、スペインは。
すごいよね。
でもなんか、ただものじゃない便座だったわけね。
うんうんうんうん。
なんだこれだと思ったら、うん、で、別に普通に用を足して、
うん、
なんかここ押してねみたいなボタンがあるの。
うん。
便座の後ろの方に。
うん。
で、押したらですね、
うん。
すごい、これ、多分動画が残ってるから、
うん、
後でインスタをチェックしてほしい
んですけ
ど、うんうん、便座の、説明が難しいんで、便座の後ろのところに、クリーナーみたいなのがついてて、
うん、
でそのクリーナーの、が上についてるの。
便座の上について
る。便座の上についてて、
うんうん、
で、便座が、これね、わかんないと思うんですけど、うん、便座が、ね、一回転するの。で、一回転したら、その、
輪っか
大型の、大型の、大型の、大の形の便座なのね。
うんうん、
でそれが一回転するの。
あ、
上についてるクリーナーをさ全部通過するわけ、便座は。
なるほどね。
だからその便座クリーナーがくっついたトイレなの。
すごい、
超清潔じゃない、びっくりして。
はあ、すごいね。
そのボタンを押すとこの勝手に便座を、素手じゃなくてこう機械が便座を掃除してくれるの。
へ
え。どう感動した。こう日本ではなかなか見たことない。
ないね。日本はウォシュレットがすごいって言うけど。
けどその便座なんかないじゃん。
ないないないない。
まあ便座
を聞いたことない。便座をそうやって掃除する機能って。
そうシュシュってやって自分で手で拭くのはあるけど。
うんうん、あるある。
機械はこれはね感動的でした。
うわすごい。
ドイツは結構やっぱりヨーロッパの中ではまあ。全部行ったわけじゃないけど、うん、トイレ事情は良いですね。
あーいいね。
フランスより、イギリスに行かなかったけど、フランスより、
うん、
スペインより、うん、いいです。
あーいいね。
うん、トイレ事情が気になる方はドイツがいい。
そうだね。なんか綺麗好きとかね、あの、うん、人はドイツおすすめだね。
あ、もちろん公衆トイレとかは日本の方が綺麗かなってところもあるけど、
うんうんうんうん、
あとでインスタ見てみてください。
はい。
トイレでこんな熱く語って
た。いや楽しい。はい、じゃあ今回はこの辺で。
はい。
はい、また次回。バイバーイ。
バイバーイ。